KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、日本のスタイリスト界の草分け高橋康子さん、そのやっこさんが60年代から見続けてきた原宿、その原宿から生まれたカルチャーをゲストと共に語り合う午後6時のトークショー。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
今日僕初対面で、
そうですね、はい、
さっき
本当2分前にお会いしました、
はい、もう髪バサバサの状態で来ましたよ、は
い、1時間ぐらい打ち合わせがある予定だったんですが、私もいろいろ伝説っていうかいろいろ聞いてますんで、もしかしたら今の時点でもどこかさまよっていらしたら友達の剛くんとリリー・フランキーを待ちながらっていうこのシーンになるはずだったんですけど、もう間に合ってよかったです
なかなか遅れる方もなんかこういいタイミングで現れられる時とものすごい気まずいタイミングで来る時があるんですけども
今日は良かったです。
そうですか、
はい、
昨日も写真家の荒木さんを、
はいはい、
まあ、随分お待たせしましてですね、で荒木さんのもうそろそろ帰ろうかなって思った瞬間で僕はちょうど来たらしく、もう仕事とかじゃなくて来たことが嬉しくなったみたいで、いきなり抱きつかれましてですね、なんかこうただ現れるよりも歓迎される時もあるんですよね。なんかこう
私が坂本さんと龍一さんと初めてお仕事する頃なんですけれど、やはり半田康史さんっていう若いカメラマンがいたんですけど、その時は渋谷の東部パルコの隣 のホテルのロビーで私と坂本さんが3時間待ちまして、そこにカメラマンの半田さんがすいませんとかって言って駆けつけたことはありました。
迷惑な人ですね。
でもなんかその時やっぱり坂本さんとても良い人なんで、二人で遅いね遅いねって言いながら、本当に3人で打ち合わせだったんですよ。こうマネージャーの方とかもいらっしゃらなくて、で私は3時間おしゃべりができたんでちょっと得したかなと思いましたけど、
そういう時にちょっとね誰かが遅刻したおかげで誰か恋が芽生えたりとかもねしますから
そうです、芽生えたかったです
まあでも僕も原宿に2年間ぐらい
1年半、
ね、はい、そうなんですよ、なんですけど、さっきの場所なんですよね、原宿セントラルアパートって、
はいはい、
ギャップが今あるところですか。
そうなんです、はい、
僕東京セントラルアパートっていう、もうちょっと表参道上がっていって、
は
い、
伊藤病院、
伊藤病院の裏ですね、
はいはい、あそこもよく行きましたよ。それこそオスカーとか、
2階が全部オスカープロモーションっていうか、だからものすごいエレベーターが香ばしい時があるんですよ。なんか、モデルがぎゅうぎゅうの時があるんですけど、でも僕 の仕事場は3階で、隣が大橋巨泉事務所だったんでものすごく香ばしくない時もあるわけですよ、ね、そうですね。俺だからもう僕が原宿に仕事場してた時は、あれ何年前ですかね、森さんが大帝国劇場のコンとかをTBSでやってる時だったんで、もう14、15年前だと思うんですけど、うん、僕もその時にコントばっか書いてた時だったんですよ。原宿をのコントをで撮ってるコントを毎週テレビでやるっていうのを書いてて、で家も俺あんまなかったんでそこで泊まってたんですよ、でもその頃裏原宿っていうのもそんななくて、その DC ブランドももう終わって、
ポッチンポッチンですよね。
だからもう一番原宿が終わってる頃に俺そこいたんですよね。その頃みんな若い人たちは
今復活ですからね、
なんかああいうアメ横にアメカジ買いに行ってるっていう人だったんで、俺だからどこなのかなと思ったらやっぱ違ったんですね。あ、そっちの方だったんですね。
そうなんです、はい、ギャップのところですから、うん、でさっき出てた喫茶店とかがちらっと出てたんですけど、うん、そこで杉田さんとそれから糸井重里さんがいつもこうなんていうんですか、ゲームをもう一日中やってたり、で私は京都から村八部っていう、はい、人たちが来ると一緒になっておしゃべりしたり、それからそうですね、あと舘さんたち、舘ひろしさんとかああいう方がバイクでガーンと
クールスの人たち、
ね、クールスの人たちが乗りつけて、うん、その周りにはいつもモデルさんとかがいたりしてっていう、そういうのを見てました。
あ、なんか華やかな感じですよね。
だからなんていうのかな、やっぱりそういう場所って最初からいたから、なんか空気のようになんか一日に何度も何度も出たり入ったりしてたんですけど、やっぱりそこに入っていくのが勇気がいったっていうような人もいるみたいですよね。やっぱり最初入りきるまでが、
いやでもさっきのね、関西さんとか奥さんとかがソファーとかでバーって並んで座ってる写真あるじゃないですか。あの雰囲気の仲間に入っていくのはかなり勇気がいる感じですもん。最初ね、
あれはね、あれはロンドンですね。あれザンドラローズっていう、デザイナーのところにみんなでわーっと押し寄せた時の、はい。
奥さんはいつ最初に行かれたのはロンドンなんですか？
最初はニューヨークで、1968年だから、ウッドストックの頃かな。だから本当にフラワーリボリューションで、その次70年に行って、その時にちょうど今なんてアースデーの第1回目にあって、それでなんか家々70がああいうスタイリングになってるんですね。でその後だとみんなもうロンドンばっかり行ってましたから、ロンドンっぽくなっちゃうんですけどね。でそのまあニューヨークとロンドンと原宿みたいのが私のなんか原点だから、まあいくつになってもそこから抜けられないんですけどね。
その当時のあれはどうなんですか、ニューヨークとロンドンと原宿をこう並行してご覧になってて、やっぱ原宿の方がまだなんかこう情報が遅いなとか、そういうのはあったんですか？
なんか私は3つがみんな一緒のような感じで、だから多分あれですね、同じ風が吹いてる場所っていうのはが世界にいくつかあって、そこの同じ風が吹いてる場所だったから、どこも居心地が良かったって感じで、どこ行ってもそういう仲間がいたみたいな感じですね。
でもその当時ってなんかね、なんかあれじゃないですか、普通一生に一遍はハワイとかに旅行してみたいみたいな感覚で、すごくロンドンに一回行くのももう何十万円とかかかるような時でしょう。
そうですね、大体エコノミークラスで70万ぐらいだったかな、ですよね多分、
7,80万、今の金額で70万ぐらい、ね、はいはい、
だからその頃の金額だともうちょっと100、物価から言ったらもうちょっとね、
70万なんですか。今日来てるこの前の方に座ってる若い子なんか4年ぐらい生活する金額ですからね。
そうでもないよね。そうですね、だからなんか死ぬほど働いて、もうなんかなんていうのかな、こう働きすぎて8キロぐらい痩せるぐらい働いて、お金を貯めて、それで行きました、ニューヨークは。それでロンドンの方はだんだん人のお金で、だから行くようになって、人のお金っていうか仕事でもギャランティーはほとんどなくて、ただこうただっていうとおかしいけど、エアチケットのお金とホテルが保証されるっていうので行くようになって、たくさん行くようになりました。それがアンアンがお金を出してくださったり、スキタさんの作品の時はスキタさんが持ってくださったりとか、
なんかその
今もそうなんですけど、なんか持ってもらったら行きたいんですけど、自分のお金じゃなくて、ね、一緒に。
いや今のはなんか弁当も出ませんよ。
あ、そうですか。いや、とってもやりましょうとかって言ってくださる編集長さんとか、そういう人がいたんですね。で 今でいう石川二郎さんとか、ああいう方も、まあ、若くて、で
二郎さんが若かった頃は想像もできないですけど、髪型はずっと一緒のままですか、二郎さんは。
あ、どうだったっけ。忘れました。はい、あと椎根さんとかいろいろ大変優秀な行動力ある人たちが一緒で、うわーっていう感じで、だから行ったのに、スキタさんとそれから沢渡さんと加納天明さんと3人で行った覚えがあるんですけどね、一度は。
スキタさんと加納さんと沢渡さんとヤコさんですか？
それでそれぞれにまたそれぞれの人たちがついてるんですけど、だからその時沢渡さんがアリスの写真集をやって、はい、 て、それで多分加納さんはなんかヌードの写真集を出して、で好田さんはやっぱりミュージシャンとか、それからやっぱりあのレッドイットロックがあって、そこのあのすごい中性的なあの店員さんをあの好田さんあのあのファッションとして撮りたかったんですけど、先に加納さんがヌードで撮っちゃったりとか、そんな思い出がありますけどね。
でもなんかこう、あ、例えば好田さんとか矢子さんとかがデビッドボーイとか、うん、マーク・ブラウンとかの写真を撮る最初のきっかけは何なんですか？
あの最初のきっかけは好田さんがあのレオンでお茶をそのこうあのカフェでお茶を飲んでたんですけど、私も好田さんっていうのはすっごいかっこいい写真を撮る方 で3年ぐらい私あのこう見えても気がちっちゃくてシャイで、 あまりにもあのリリーさんがおっしゃってるのと同じで、あまりにも偉大なカメラマンの方なんで口が聞けなかったんですよ。それで3年目に突然好田さんとなんか会って、やっこさんロック好きって聞かれて、はいって言ったら、 T-Rex って知ってるって聞かれて、はいって言ったら、僕 T-Rex の写真撮りたいんでちょっとロンドン行って手配してきてくれないって言われて、何にもわからないままはいって言って行ったんです。
でもその前に撮りたいんで手配してくれてて撮れるもんなんですかね、それは。
その時には私があのそのわーってこのあのさっきの写真なんかが出てきたんで、あのファッションショーの仕事で関西さんの、やっぱロンドンもちょうどあのそういうなんていうのかな、こうロックのミュージシャンたちとファッションとかがわーっとこう同時に発生してたような時期だったんで、あの行く場所行く場所にあのミュージシャンがいたんですよ、いろいろ。それでなんか私もできる気がしちゃったんですよね。
で声をかけるわけですか、写真。
それであの好田さんの写真あの作品を持って、それであの T-Rex の事務所に行って、それで OK が出たんです。あっという間に OK がもう見た途端にいいわよっていう感じで、あの、ま、チリタっていうあの、ま、マネージャーがいたんですけど、
やっぱそういう風にしてね、なんかこう作品を作っていかないと、やっぱり自由でいいものはね、
うん、そうですね。それで好田さんとある日街の中でなんか素敵なポスターがあるねって言って見たのがデビッドボーイのポスターだったんで、下に RCA って書いてあったんで電話帳で調べて RCA に電話をして、それでまた好田さんと訪ねてって、それでまた OK が出ちゃった。っていう風になんか割合だから、こうなんかこう本当に素朴にこうアタックしたっていうか、
でもそういう意味では本当にその向こうのエージェントもレコード会社もその時代はすごく寛容っていうか、いいものをね。
そうですよね、はい。
今だって若い子がいきなり、じゃあABEX に出まして浜崎あゆみの写真撮らせてくれたらだいたい気違いだと思われますもんね。
ね、
うん、の話も聞いてくれないみたいな。僕もボーイもなんか本当その初期のスパイダーフロムマンスから、まあ、はいはい、ブライアン・イーノとやってスケールモンスターみたいな、そのぐらいのが一番好きなんですけど、その自分がすごい好きだったって思ってるのはなんで好きになったのかなっていうのをなんかいろいろ考えると、まあ、その音楽もそうだけど、その音楽と一緒にそのビジュアルをずっと見て、はい、なんかアコースティックな音楽やってるのに狼カットでブルマ履いてなんかこう前もっこりさせて歌ってるこの人は何だみたいなんでやっぱ始まるじゃないですか、若い子供の時だから、はい、それをそういう本当に、ね、日本の方がビジュアル作りをしてたなんていうのを後で知って、どんな人たちがしてたんだろうってずっと思ってたんですよね、うん、だからなんかあの本のさっきのヤクさんの本のオフショットとかで見るとなんか羨ましいとかすごいなって、この当時に、ね、日本の人がロンドンとかでこういう仕事を実際にしてたんだな
ね、だから仕事と思ったことは多分好田さんも私も一回もなくて、好きなことをなんかこうもうあの本当にトライすることに夢中だったと思うんですよね、うん、
言葉のコミュニケーションとかその当時どうだったんですか？
私が最初にニューヨークに行った時は3日間言葉が出なくて、で3日目にバッと出たんで、その時も一人で行ったので6週間いたら最後の頃は聞こえるようになって、 って、でその次の年に行った時にまた聞こえるようになって、でも最初にそのロンドンに行ったのは3回目だったんですけど、その時のコミュニケーションはまずは自分の言いたいことは全部言う、ものすごい単純な英語で言って、で向こうが言ったことを一生懸命聞いて、でだから自分のもう本当に100か200の言葉の中でやりたいことを説明してた。はい、
なんか、ね、その当時のボーイの着てる服とかも今でもあんな感じの格好で歌ってる人ってあんま見たことないから、 あの服を持ってこられてボーイがこれはどういう意味っていうことにどう英語で答えていくのかなっていう。
いやでもなんかもうあのそういう時はもうすごい言葉は全然いらなくて、もう大喜びで最初からもう来てくれましたね。はい、であのさっきのレナウンのイエイエと同じで、その時ロンドンでファッションショーをやって、その関西さんの初期のああいうショッキングな服があって、はい、でもうそれしか私の頭の中にはないから、それをあの彼に着せるっていうことをしか考えられなくて、でちょうどあのデビッド・ボーイっていうのは本当にあの痩せて細い人なんで、うん、ちょうどいわゆるモデルサイズなんです、だからあの、うん、女性の、だからちょうど良かったんですよ。
じゃあ結構日本でも撮影された時があったんですね、ボーイの撮影。
ありますね、あの日本に来て、多分あの来年の、あ今年の春過ぎにあのデビッドボーイの写真集っていうのがロンドンです、北さんので出るんですけど、多分それはあのいろんな世界各国で撮ったと思うんですけど、あの京都で撮ったり東京で撮ったりした写真が入ると思います。
でもなんか最初、今日も多分あれじゃないですかね、若い女性もたくさんいるんで、スタイリストになりたいなと思ってる人とかいっぱいいると思うんですけど、うんうん、やこさんが最初にスタイリストを始めた頃ってもうその言葉自体ほとんどの人が知らないから、よほどうさんくさがられるわけじゃないですか、世の中から。
そうですね、だから今考えると、あの撮影現場みたいなロケハンみたいなあの場所を探すのも自分でやりましたから、なんか本当に訪問販売の人と同じで、ごめんくださいみたいな、お部屋見せてくださいみたいな、あの外側から
見て、あお宅にはシロアリがいますねみたいなこと言う人とあんま変わんないことですよね。
そうで、あ素敵だからここに日立の何インチのあのなんかあのテレビを置いて使用例のカタログの写真撮りたいんですけどみたいな、そんな感じですよね。で雨がしょぼ降る中をこう傘さして、このうちどうかななんて思いながら見たりして、もう今と全然、今だったらもうモデルハウスもあるし、あのそういうあのハウススタジオっていうのがあるんですけど、その頃はとんでもないんで、あのなんか親切な方にあの招き入れられて、あここなら撮れるかなみたいな感じで。
やっぱどんどんスタイリストは増えていくんですか、そのやっこさんが初めて、まだしばらくそんなにはいなくてっていう。
そう、あんまりね、だからあのよその人のことは考えないでし、夢中でやってるうちにある日気がついたらいろんなあの方が生まれてたみたいな感じかな。はい、とそれからあのやっこさん、あなたには私が必要ですみたいにこう来るあのアシスタント志望の人とかで、まあ1年とか2年とかでフリーランスになってったりとかして、なんとなく、
今はでももう学校とかもありますもんね、スタイリストかみたいな。
そうですね、
そうか。でも逆にそういうふうにシステムができた方がなかなかなりにくいのかもしれないなと思ったりもしますけどね、自由にいろいろ人とつながっていく方が仕事にはなるのかもしれない。
そうですね、だからなんか今日まだ来てないと思うんですけど、高橋剛くんみたいにね、
あうちの弟子ですか、
なんか突然ある日リリーさんにお前スタイリストになれって言われてなったっておっしゃってましたが、そうですか。
僕が構成してた放送局でアルバイトをしてて、ほんで僕その社長が知り合ったんですけど、そのまあ何人かをクビにするっていうことになり、そのクビのリストに入ってたんですよ。
はい、
そのようにとりあえずまあちょっと連れて帰って、でなんかこう なんかイラストレーターとかになりたいんですよねみたいなことを言ってて、描いた絵を見たら、うん、これはやめさせた方がいいなと思ったんですけど、すごく気の利く子だったんですよ、気が利く、まあなんかこうちょっとファッションにすごい興味がある子だったので、君はスタイリストがいいんじゃないのかなっていう、いや多分スタイリストとしても才能はないとは思うけどもね、布団を敷いて仕事を取るぐらいの気持ちで打ち合わせのために布団を敷き始めなさいっていうことで、もう十何年やってますからね。
そんなに、
そうなんですよ、
まあ、昨日実は一緒にご飯食べて、あの私リリーさんにお会いしてないからリリーさん体格で私は対策でビビっちゃってて、ね、ヤックさん大丈夫ですよ大丈夫ですよとか言われて、どんどんどんどん3時間ぐらいおしゃべりして終わったら、今やっこさんが喋ったようなことをリリーさん聞きたいと思うよなんて言われて、それでなんかもういいやと思ってちょっとこう肝が据わったんです。実は
気をつけてくださいね、あの男3時間話すとだいたいケツとか触り始めますから。
あ、全然全然触ってもらえませんでした。
気をつけてくださいそうなんですよね。やっこさんはロンドンとかニューヨークとか行きながらずっとお仕事されてて、やっぱ音楽関係と広告の仕事。
そうですね、あのなんとなく来る仕事が、あの、まあ、なんかこあの広告とかコマーシャルの仕事をしてお金を貯めて、1年に一遍どっかに行くっていうのを繰り返してましたけど、それで、まあ、あのなんとなく、あのやっぱりあの向こうのミュージシャンの仕事をちょこっとしたっていうんで、あの坂本さんとかそういう方の仕事をお手伝いするようになったりして、はい、
なんかこう、そうですね、なんかあの本見てたら本当単純に羨ましいなっていうか、なんかこうそれはなんだろう、自由になんか仕事ができてる感じっていうか、まあ、それは大変だったんだろうけど、うん、なんか楽しいことをしてる感じがすごくしました。なんか
そうですね、不安とあの楽しさとかが いつも一緒でしたよね、うん、だけどやっぱりあのなんかきっとあの今日より明日の方がなんか面白いんじゃないかみたいな時代でしたからね、なんか面白いことが明日は起こるみたいな、でなんか本当にちょっとずつ起こってたから、そういう意味ではあの、まあ、それであの安い賃金重労働みたいのに耐えられたんじゃないでしょうかね。
ね、うん、そうか、でも僕も原宿で仕事場があった時は友達がその原宿で仕事場をかあの借りるっていうから、まあ、一緒にじゃあやろうってことになっていたんですけど、家はその当時都立大とかになんか全然あの3万円から2万5千円ぐらいの家が1個あって、それも全く帰らないんですよ、うん、で帰ってもそこにも風呂がないから、でそこに原宿東京セントラルアパートにいた時もお風呂ないから、
あそこないんですか。
あそこないんですよ。
あら、あそこの
あったのかもしれないけど潰してあったのかもしれないですね。
あ、そうですね、
あの住んでる人いないじゃないですか。いや、
あそこのお風呂場であの関西さんのところのお風呂場であのタイダイを染めて T シャツを染めた人が染五郎さんっていうカメラマン、私のあの表参道のやっこさんの表紙を、あ、こっちか、あのやってく、あの撮ってくれた方なんですけど、
染めたから染五郎さんになったんですか。
そうなんです。それでだから私は東京セントラルアパートにありますよ、お風呂場。多分潰して
た、潰してたんでしょうね、なのでそのなんかもう人のね、閑散とした原宿はなんかタオルと石鹸持って、あのもう前世のとかお風呂場じゃなか、銭湯
なくて、
じゃなくて僕はあっちの青山の方に行ってたんですよね。一軒あるんですよ、ものすごい番台の低い銭湯が、
うん、
そこもあるのかどうか分からないですけど、
あのね原宿はあのこの明治通りのラフォーレの隣のちょっと奥に一つと、うん、それからそのマイセンと、それからペニレンだから今のあのペニレンの方、
はい、あります、うん、あそこの銭湯まだありますよ。
ありますかあの銭湯、
はい、あります、
あそこにね、でその前に神宮橋旅館っていう旅館があったんですけどね、うん、でそれこそ60年代にあのニューヨークのなんていうプッシュピンスタジオとかっていうイラストレーターの集団の人たちが日本に来た時、私がある女性のイラストレーターと仲良くなって、うん、その神宮橋旅館に泊めて、それでそのお風呂に 通って銭湯にかで一緒に最初は一緒に通って、うん、それでだからなんか原宿でなんか谷中とかあっちと同じような経験をしながら、うん、それともう一つこうちょっとあのレオンみたいなのもあったりしてってい う, こう両方やってた時代がありましたけど、
でもなんかあれですよね、その原宿にすごくクリエイターの人が集まるとか、うん、例えばニューヨークだったらここに集まるとかみたいな、うん、今もうなかなかそういうことがないじゃないですか。
そうです ね, ね、うん、
だから本当それはなんかあのああいう時和荘にいろんな手塚治虫とか、はい、なんかいろんな人たちが集まってみんなで漫画を描いたみたいに、やっぱり一つのとこに、ね、同じような感覚で同じような仕事をする人が集まると、うん、まあ、悪いところもあるけど刺激しちゃうところもあるから、うん、今のねそういう感じの仕事をする人たちって意外とこう距離を取り合うっていうか、ね、なので、
そうですね、やっぱりそのセントラルアパートで仕事してた頃っていうのはあのそれこそ土日の感覚もないし昼夜の感覚もなく、うん、本当にみんなあのリリーさんと同じで、まあ、泊まってましたよね、うん、それだからただやっぱりあの会社の中にメゾネットになってて、セントラルアパートとかシャワーがあってシャワーを使ったり、その神宮橋旅館の近くの今 の, あの原宿郵便局のあたりのお風呂屋さんに行ったりとかしながら生き延びてましたけど、
うん、はい、いいですね、そういう時に仲間がいるといいですよ ね,、うん、そね、その東京セントラルアパートの 時は一人だったし、周りにそういう同じようなことをしてる、まあ、横が巨泉事務所で下がオスカーですから、まあ、あまり友達もできづらいじゃないですか、はいはい、だからもう一人で夜になったら俺筋肉マン消しゴムとかで、その当時なんかこういうハンディの VTR がものすごく高かったんですよ、それを編集部から借りてきて筋肉マン消しゴムで俺アニメとか撮ってました、ね、壊してアシスタントもなしですよ、しかも、うん、5分撮るのに結構2週間ぐらいかかったりとかして、で誰も見てくれないんですよそれを。やっぱああいうのはね、友達とわーって作るが楽しいようなもんで、
でもそれが今生きてるんじゃないですか。
生きてるんですかね。ここに繋がってるとは思えないんですけどね。
うん、私でもね、なんかあの頃とはあの頃で、今は今ってあんまり思わないようにしてるっていうか思わなくて、うん、あれがずっとどっかで繋がって、うん、繋がってここまで来ちゃったかなみたいな感じなんですよ。うん、本当に。ただ、まあ、その間に仕事の細分化もあって、まあ、スタイリストでもフードの食べ物の人とか着物の人とか、うん、もうそうロケーションはロケーションの人とかキャスティングとかそれ全部やってたわけなんで、それではそういう意味では分担がある分なんていうの、楽は楽なのかしらね。
あ、そうか、さっき話を聞いてて家を探してるみたいな話を聞いてたんで、まあ百子さんは全部やってたわけですね。
そうですね、だから、うん、あと大道具もやりましたよ。だからトラックに乗って、
あ、それを探しに行くっていうことですか、う
ん、家具屋さんに家具を借りに行ったり、それでその頃はまだそんなリース屋さんとかがないから、銀座でいいものを見かけるとそれこそもうすごい高いものとか借りちゃったりして、本当にこれ貸してくださいとかで、あと西武のにはコネがあったから、閉店してからなんていうの、商品移動表っていうのを書いてもらって、そっとこうこれだけだよとか言われながらなんか借りたりとか小道具を借りたりとかしましたね。だからなんかこう知恵を絞ってやってたんですね。
なんかね、今日来てる方にも本当ヤコさんの本読んでいただいたら、なんか俺が言わんとしてる、なんかこう例えば今なんかこう僕これやりたいなみたいなことを思ってもすごくなんかこう うるさい手順があったりとか、うん、でうるさい手順の途中にわけわかんないおっさんが一人入ってると、なんやんないでいいじゃないみたいな人がいるし、なんかねいいものを持っていってパンと、あ、いいじゃないみたいな感じでなんかこう決まるシステムがもう全くないっていうか、うん、でもそれはまあね、仲間同士でやればいいことなのかもしれないけど、仲間同士がもう集まらなくなってるっていうかね、そうなってくると、
うん、私もここに一人いるんですけど、うん、1年だけ文化女子大っていうのの講師を週1でやったんですよ、うん、でやっぱりスタイリストになりたい人たちの、うん、なんですね、うん、でやっぱり本当学校からスタイリストになるっていうのはとても難しいけど、うん、私の 中からはスタイリストじゃなくてもいいんですけど、なんかクリエイティブなそういうものに飛び込んでもらいたいっていう人も少なくとも5人10人はいてほしいなと思ってますけどね。だから一生懸命話はしてんですけど、そういう話を
例えばまああれじゃないですかね、スタイリストになりたいにしてもイラストレーターになりたいにしても、うん、あれやめないで一生やってると知らないうちに食えてるもんですよね。やっぱある程度厚かましさはいりますよね。
そうですね、はい、
うん、私なんか大概俺も才能あるなんかすごいこいつはうまいなとかいうやつはいっぱいいましたけど、やっぱお家の事情で帰ってね家業を継がなきゃいけないとか、だから才能があるから仕事になってるわけじゃなくて、やり続けてるっていうことが一番あるんですかね。
そうですね。で40年たっと何年経っちゃったんですけどね、
うん、いやでも本当もね、お若いですよね。お肌もツルツルですよね。スキンケアはどういう感じですか。
お風呂に入ったりしてますけど、エステはやったことはないです。ゲルマニウム温浴とかそういうのは好きなんですけどね、はい、
関係ないですけど、俺ゲルマニウム温浴ともう一個流行ってる何でしたっけ。
岩盤浴。
岩盤浴どう違うんですか。
それがね、
俺の中ではゲルマニウムってもうラジオなんですよね。
ね、ゲルマニウムは手と足でこうなんかこう熱いなんかその、
いや服着てやるんですかそれは。
そうですね、T シャツに半パンツみたいのでやって汗びしょびしょになるんで、それでその後岩盤浴っていうコースもあるんですよ。初めて私も3日か4日前に1回やって、これはいいなと思いましたけど。
岩盤浴ってのはどういうやつなんですか。
いや私の行ったところは大体なんか写真見てるとお風呂屋さんみたいなとこみんな並んでるみたいだけど、タイルが岩盤浴のようになってるんじゃないかと思うんですけど、私が行ったところはこうベッドみたいになってて、そこにタイルになってて、こう
じゃあ下はタイルなわけですか。
みたいな。
さっき紹介した、はい、うちの事務所の池田っていうマネージャーが、はい、岩盤浴で彼女とセックスしたっていうからどういうとこなのかなと思ってたんですよ。
それは私も知らないんですけど、
ね、そんなタイルの上でね、心臓に悪いじゃないですか。膝にも悪い。そして
KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、この続きをお楽しみに。